ニュートラルのポッドキャストウィズ
カミコレイコ。
皆さんこんにちは、カフェニュートラルのノブです。本日4月30日なんですけれども、今日まで15日間パリを感じてコサージュとフランス学装展という個展をやっていただいてましたスタジオクレイのカミコレイコさんに来ていただきまして、本日のポッドキャストを撮ろうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。早かったですね。
そうですね、住んでみたらあっという間でしたねなんか始まるまでがすごく大変だったんで、もう始まったらちょっとホッとして楽しみました。
たくさんの、ね、方にも来ていただいて、はい、いろいろ見ていただいたりもされたと思うんですけれども、はい、そういった来ていただいた方への何かメッセージなどございましたら、
はい、大勢の方来てくださいましてありがとうございました。ずっと私がいたわけじゃないので、いらしてくださった時に私がいなかってお話もできなかった方も大勢いらっしゃると思うんですが、本当にありがとうございました。皆さんすごく楽しんでくださったようで、12個の額の中からそれぞれなんか好みのものを選んでいただいたりとかして楽しんでいただけてよかったと思います
15日間って本当に飾ってみたというものなんですけれども、終わられて金子さん自身で何か変わられたというか、
そうですね、
ううありますか。
今までは本当にコサージュをただ部屋の中にある時に飾っておく額を作って、とりあえずは壁にかけて飾っていいなと思ってたんですけども、はい、今回の額をニュートラルのノブさんに言っていただいてこうオリジナルで作ったところが、はい、なんかコサージュだけじゃなくって全体で一つの作品みたいに見てくださった方が多くて、あ、こういう楽しみ方もあるなと思って、また改めてちょっと自分なりに、はい、驚きました。
ね、その素材自体も今回紙を使ってされたということなんですけど、はい、皆さん紙って、ね、言わないと気がつかない方もたくさんいらっしゃって、ね、はい、やっぱりすごい、ね、可能性が広がる素材ですよね。ダンボール、
そうなんです、ね、本当にダンボールの箱を潰したダンボールなんですけども、はい、それでもこんだけ遊べるんだなっていうのをちょっとこう実感しました、うん、
それに今日搬出ちょっとお手伝いしてて思ったんですけど、軽いっていうのもいいですよね。
そうですね、壁にかけてても安全ですし、
はいはい、面白い、ね、見せ方をしていただいたので、
おかげさまで本当にアドバイスのおかげです。
感謝してます。15日間だったんですけども、はい、途中でね、スタディカフェでプチコサージュレッスンも、ね、はい、やったんですが、そちらもね、すごくいい感じで、
はい、皆さん結構喜んでくださって、うん、本当にコサージュ作りとしては本当にちょっと触りだけみたいな感じなんですけども、はい、できたお花に皆さん満足してくださって、うん、私も嬉しいです、
はいはい、それでまたね、その途中 の, トークイベントというか個展の紹介みたいなのもポッドキャストで上げさせてもらったりしてたんですが、はい、そちらもお聞きになられました。
はい、ちょっと自分で聞いて恥ずかしいですけどもでも
すごい素敵に、
思い出になりました、はいはい、一つ一つそんなに思い入れ強く作ったわけではないですけどもああやってこう自分でこう話してみると、うん、一つ一つがなんか思い出につながって楽しかったです、
はい、私もそういう15日間こうやって一緒に見せていただいてて、素敵なお友達たくさんね、はい、いらっしゃって、あとお友達のお話とか伺ってたら、子どものアート教室みたいなのされて、はい、
今の造形教室、いや、もう10年ぐらいやったんですが、
そちらの話ぜひ聞かせてもらいたいななんて思ってたんですけど、よろしいですか。
はい、子どもの造形教室は私が芦屋に越してきてすぐに始めたんですけども、
はい、それは何かきっかけ、
前に住んでたところで子供が、上の子が3歳ぐらいになった時にいろいろ作ったり切ったり貼ったり、子供って大好きなので、はい、近所の子供たちも一緒に、はい、粘土したりとか紙工作したりとかしてたのの延長で、私が外に働きに行かないで家の中で働きながらうちの子供たちも一緒にできることっていうので造形教室を始めたんですね、
うん、そういったカリキュラムとかどういうふうにされてるんですか。
もう自分で素材も考えてテーマも考えて、年齢幅がとにかく2歳過ぎから小学校3年生ぐらいまで幅広くいるので、幼稚園終わってからすぐ来ること、小学校の授業終わって来ること、こうちょっとずつ時間差があるんですけども、素材が同じでテーマは同じなんだけど、その子の年齢に応じてどう処理するかは本人任せなので、小さい子供だったらこの素材をちょっとこう少し助けてやればなんとかなるぐらいのところまで手助けをして、で大きい子はもうその素材とテーマをもらったら自分なりに考えて作るっ ということで、すごくそれぞれの子供が独創的な作品を作ってすごい楽しい造形教室だったんですけど、なんせ準備がものすごく大変だったんで10年で力尽きました。
でもその経験はきっとね、
今回ものすご
く今回になんか、通じるものがあったんじゃないかななんて思ったんですけど、
で、
その当時の生徒さんは今でもお会いになったりとかもしますか？
ちゃんと美術大学に行った子もいますし、
すごい、
は
い、
なんかやっぱり長く続けてきた子どもたちはやっぱりそういう作ったり描いたりっていうのが好きなんだなと、はい、で今はそのお母さんたちが時々一緒になるんですけどね、よくあの頃のことを話してくださったり、すごく楽しかった
り、ね、今回もそうですね、お話しされてる方が、何人ぐらいの方を集団で、
子どもたちはね、大体17、8人で1週間に1回ずつで週2日やってたんですけどね、だから34人ぐらい、
はい、すごいですね、
で大体午後から夜の遅い時は8時ぐらいまで子どもたちがこう順繰り来て、みんな点滴作って帰っていくんですけどね、でも自宅なんでもすごく荒れ放題と言って天井まで絵の具が飛んでまして大変なありさまだったんですけども、すごく楽しいので、はい、で子どもたちがもう高校生ぐらいになったんで私も力尽きてやめたんですけどね、
やっぱりそういうのはもともとそういうプロダクトの学校に行ってらっしゃったっていうのが、
はい、そうですね、
やっぱりあれなんですかね、
学校自体がいろんなことをさせてくれたので、
それをまた金子さんなりに消化して、それで子どもさんに伝えていくっていう、
はい、小さい子どもにもいろんな素材に触れさせて、いろんなことを経験させてやりたいと思ったので、紙とか金属とか石とか粘土とか、はい、陶器だとか、いろんなことをさせました。
でも今もね、お孫さんがいらっしゃって、お孫さんにもそういうことを教えられたりとか、
うちに来た時には一緒になって遊んでます。
すごい素敵なおばあちゃんもですね、本当そういう方が近くにいて、ね、そういう経験をできるっていう子どもさんって本当に羨ましいなと思うんですけど、
そうですね、なかなか今そういうことに触れる、ね、機会っていうのが子どもも少なくなってるので、そんな教室がもう一回やれたらいいなと思うん
ですけど、いいですよね、またなんか、ね、そういうことをされるっていうのもきっともしかしたらライフワークとしてね、やっていけるっていうことかもしれないですもんね。これからも上子さんはいろんな作品を作ったり教えたりということをされると思うんですけども、はいはい、これからのことで何かお知らせ、告知的なのがございましたら、
はい、一応毎月のコサージュレッスンっていうのは、はい、王子公園の横のカフェドフランスさんで、はい、第4金曜日の午後にさせていただきます。はい、でもう直接そちらの方に問い合わせていただけましたら、はい、その月のコサージュのお知らせができると思います。
こちらはまたブログとかにも、
そうですね、ブログの方にもなんとか頑張ってあげていこうと思います、
は
い、
じゃあそちらの方はリンクしておきますので、ぜひぜひ皆さん見せていただいて、はい、これはもっとうちでやったのではなくてもっと大きな、
そうです、だいたい2時間から2時間半ぐらいでしっかりしたコサージュを毎月月替わりで作っていきます。
大きさというと今回飾ってらしたぐらいの大きいものを、
そうです、はい、今回飾ってたのが12ヶ月のコサージュですので、うん、それを順番にやっていく形なんですが、生地とかが変わるととっても雰囲気も変わるので、はい、皆さんそれぞれいろんな色のいろんな生地で作ったキットを選んでいただいて、すごくオリジナリティのあるものを作っていただけると思います。
そうなんですか、はい、こちらもキットを選んで、はい、好きな感じでやるっていう、
はい、だから全部色味も生地も全部違うのが、こう何種類もこう用意されていて、その中からご自分の好きなキットを選んでいただいて作るんですね。そしたら形は同じなんですけども、色合いも雰囲気も全然違うものが、
ね、
はい、できます。
でもコサージュ作りられたのはなぜなんですか？
コサージュは昔母と一緒に習いに行ってて、
コサージュを習いに行かれて
たんですか？はい、その時は染めのお花のコサージュ、染めのお花を習いに行ってたんですけれども、はい、もう白生地から染めて、コテを当てて組み上げてコサージュにするっていう、
洋物の、
そうですね、その頃あの飯田美幸さんという人が日本の第一人者みたいにいらして、うん、その方のお弟子さんぐらいの代だと思うんですけども、うん、母が習いに行くのに一緒に習ってたんですね、うん、でまあ、そういう下地があったので、30代ぐらいの時にあのコサージュを作ってもらえないかっていうお話があって、それからオーダーでぼちぼち作り始めてたんですけども、本当に教えるようになったのはこの3年前ぐらいから。でそれまではもう自分で作って収めるだけだったので、あの3年前に教えるようになって、こう自分では作る限界があるんですけども、こう生徒さんがいろんな生地でいろんなコサージュを同時に作ってくれるので、あ、この生地で作るとこんな風になるんだねっていうのが分かって、すごく面白い経験をしています。
まあ、きっと教えることによって教えられることっていうのもあるんでしょうね。そうですね、
なんか思いがけないことを、自分で気がつかなかったことをいろいろ教わりますね。
なるほど、まあ、これからもそういう教えることもしながら、はい、あの自分の作品もこういうふうに発表したりとか、はい、
また機会があれば、はいはい、行ってみたいなと思います。
またよかったらぜひあのスタディカフェも、はい、で皆さんそこで楽しんでいただいたらね、なんかもうちょっと難しいのとかもやれてもいいかもしれないですね。
そうですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。これからもあのぜひぜひあの活躍なされますように、
はい、はい、ありがとうございました。お世話になりました。
15時間本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
じゃあ最後にじゃあメッセージ
今回の、コサージのとあのフランス学装12ヶ月を見ていただいてありがとうございました、次回はまたちょっと違った切り口で何か楽しい発表ができたらいいなと思ってます。またその節にはどうぞにいらしてください。ありがとうございました。
今回のゲストは上子玲子さんでした。どうもありがとうございました。